ファミレス映画館大きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
今日は、ドクターストレンジを初日で見ましたね。
はい、
そうですね。お客さん入ってた。
いつもと違って T ジョイで見たんですけれど、この時間帯だったら4分の1分待ってたかなっていう、いや、そこまで来てなかったかなっていうぐらい。俺も
ね、朝本当はね、ユナイテッドで一番スクリーンで見ようとして、ちょっとね、子供にご飯食べさせて見せたら見れなくて、で、午後で見ようとしたら、ちょっと仕事で遅刻しちゃって、結局 T ジョイでね、1800円払ってみたんだよ。こんなね、非常にね、もう清水の舞台から飛び降りるような気持ちで。
これも普通
の、ね、今日はだから本当にユナイテッドだった会員デーで1000円だっけ、1100円だっけ、
1000円ですね、
で見れるのがそんなことで、まあ、夜になると、まあ、見れないと思ったから、1800円で見て、1800円かって思って。
俺もレイトで1300円でしたね。
まあ、1300円なんだ、1300円かレイトは。まあでも1800円で定価で
なかなかないです、ね。
はい、デザートフォッカチオチェリー&ラズベリーお願いします。とドリンクバーで、
ミルクアイスのせいシナモンフォッカチオ、
はい、
それとドリンクバーで、
ドリンクバーで、はい、以上でよろしいですか。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
ミルクドリンクバーセルサービスあちらにございます。
はい、お願いします。1800円払ったけど全然後悔がないぐらいすごく面白かった。
ちなみにあのアメリカのロッテントマトだと90何の支持で、あの観客支持率もな、結構高くて合計で70、78だから、ね、80ぐらいの、
まあ、今日ね見終わった興奮で言えば、マーベル映画で第3位だよ。
1位は何
ですか？1位アントマン。
あ、そっか、アントマン。
2位はデッドプールで。
まあでもあのマーベルに関してはデッドプールはまあ、あの戦いには出てこないんで、アベンジャーズには出てこないんで。
そうだけど、マーベル印のついた映画は、そう、そういうわけでとても面白かった。
俺はどうしてもあの先週のあのドントブリーズの値段と比べちゃったんで、ちょっと1個下げたぐらいだったんですけど、
ね。ドントブリーズとね、まあ何が良かったって、まあとにかく最後まで一瞬も飽きずに見れたことがまずすごく素晴らしかった。
あの戦い方とかが新しいっていうか、あんなに
面白いよね。本当映像のマジックをねずっと見せられてる感じで、
下手するとこういうの
素晴らしかった、
こういうの 4D とかなのかなとかちょっと見ながら思ってて、
いやそんなの見たら映像に集中できないから。ただね、今日ね TJOY の6番スクリーンで見て、
俺もそうでした、6番です。
あのね TJOY ってさ結構前の方3列目ぐらいまでがすごい見やすいんだけど、6番スクリーン、えらいスクリーンが近くて、もう下から見上げる感じで台形みたいで、
俺もそんな感じで見ました。
3列目失敗だったり、10列目でよかったよ。6番スクリーンに関して言うとね、
俺は F 席だったんで A、B、C、D、E、F、6番目ぐらいですか、ね、それの真ん中で見てちょっと大きいかなっていうぐらいで、
3番目はなかったわ。
ただ
そそり立つ壁のようだったよ。
ユナイテッドと違ってちょっとカラーが違うような感じがして、なんか久しぶりに気づいてよかったなと思いました。たまに TJOY もいいなと思って、
ねえ、まあ、1800円はきついけど、まあでも後悔なかったよ。これで本当他のだったらオデッセイだったら後悔してた。
オデッセイでもいいかなと、
まあ、オデッセイも悪くはないんだけどね。オデッセイはね最大の俺の原点ポイントで、見てて途中で飽きたっていうのがある。
あ
そう、まあ、なんかねもう最後まで別世界に連れてってくれるようなすごい、もう本当ワクワクして見れてね、素晴らしかったんだよね。
俺なんかただなんか字幕の書き方がなんか中二病みたいな言い方をするじゃないですか。黒魔術がどうのこうのとか、
黒魔術、
黒魔術じゃない、黒なんか異次元の世界がどうのこうのとか、あのミラー世界がどうのこうのだっていうのがなんか字幕で出るとちょっとうんと思うところがあって、
まあ所詮そんなもんでしょう。
まあそうなんですけれど、
だって明らかにアホっぽいもん。
そのうちコスモとか言うんじゃないかなとか思って、
うん、 そうだね、まあアストラル界とかね、まあ そんなもんでしょう、まあ、だって幽体だもん。
まあまあそう、仕方ないかなと思って、うん、
さあそれではストーリーをね、振り返っていきましょう。ドクターストレンジ、ケネビックとカンバーバチが外科医なんだよね。
そうですね、
脳外科医かな。
一応脳のやつをやってると思うんですけれど、
脳にね弾が入った人を、もうなんか糸もたやすくね、ちょうどねそんな映画をこの前ホワイトバレットっていうので見たばっかだからあれって思って、そうなんかでもね本当表現とかも近いものがあって、なんかたびたびねホワイトバレットをフラッシュバックするような思いがあったよ。
お待たせしました、入り替えの石山岡町でございます。宇佐藤岡町でございます。
どうもありがとうございます。
お願いします。
なんか最初その脳外科の手術やってる時に、うん、曲当てクイズとかをやってるっていう感じで、ちょっと踊りながら手術するとかいう
イントロドンみたいなね、さあ、デザートフォッカチオが来ました、まあ、前回も食べて美味しかったんだけど、また同じのが続くのもちょっとそれはそれであれかな、別のにしてもよかったな。とはいえトリュフアイスクリームとか値段は高いけどあんまり食べたくないんだよね。
そうですね、完全なアイスですからね。
アイスティラミスとかハーフでちょうどいいぐらいで、これ1個丸々食うと飽きるんだよね。
そうですね。
ですごい嫌なやつなんだよね、傲慢でね。
そうですね、この手術を受けると失敗するリスクがあって、
うん、
なんか名声に傷がつくとかいう感じで、割と手術を拒んでたりするっていう。
そうで、必死でね、必死でわけではでもないけど余裕で救った患者の遺族がさ、ハグしようとしたらすっごい横向いてちょんちょんみたいな心ないハグなんだよね。
その分家に帰るとなんかスーツ着るときにはもう時計はなんかすごい状況で飾ってあるわ、
う
ん、
何百万もしそうな時計がいっぱいあって、引き出し開けるとくるくる回ってんだよね。
あんなの初めて見
ましたね。一個一個にモーターがついてんのかな。
そんな感じでしたよね、
うん、
まあ本当にそういうことにしか興味がなくっていう感じだったんですよね、うん、
で自慢のスポーツカーをね、すっごい粗暴運転で爆走させてたら、事故っちゃう、
崖から落とされるっていう感じで、
うんうん、もうだってあんな運転してたらそりゃなるよって感じのね、
まあ、そうですね、なんか iPad か、 なんか携帯のあれ患者の資料を見ながら運転してて、うん、でもすごいなと思ったのが、割とあんな事故のシーンって、
うん、
他の映画だったらなんか溜めて溜めて見せるような感じじゃないですか、急に来ましたよねこの映画。
あ、そんでね、その事故の結果手が効かなくなっちゃうんでね、神経が切断して、だけどその手がやられるところも本当ちょろっとしか描いてないもんね、
手術シーン見た時も思ったんですけれど、うん、やっぱ子供に見せるために手術シーンは基本的に見せなかったりとか、血が出るところとかほとんど見せてないですよね。
俺ねそれが脳の中でこっちゃになって、ホワイトバレットでむちゃくちゃ血が出てたの
ジョニーと
混ざっちゃった。そうそう、ホワイトバレット面白かったよ、新潟でやってほしいね、もう一回見たいんだよね。
もうシネウィンドウに頼み込むしかないですからね、うん、
まあでも新潟アジア映画祭でちょっともしかしたらやるかもしれない。
あ、見たいですね。
ねえ、なんだっけ、なんとかドラゴンマッハと、
ああドラゴンマッハ、
人魚姫も今だから東京じゃアジア映画が異常に熱いんだよね。
やっぱあれ人魚姫も効果高いですね。
うん、
チャウシンチー作
あらゆる東京行くからまだやってたら見ようかな。でももうレイトショーしかやってないと見れないんだよね。
こっちで何かしら見てないかな。
うん、
まあドクターストレンジに戻りますけど、
はい、とにかく崖の上のポニョのお母さんぐらい粗暴運転してたらひどい目に遭った。
であれなんですよね、手術、 助けに行く際もヘリがなかなか見つからなくて、もう見つかった時にはもう手がズタズタでやりようなかったっつって、手にボルトが11本持ち込んだ状態になってるっていうことで、あの気がついてっていうので、
とにかくね、手術の腕前が何よりの自慢だったのに、もう手が震えちゃって肘も満足にかけないぐらいになるんでね、
でいろんな手術していって、うん、それでも肛門は治らなくて、何としても治そうとしてて言ったら、だんだんと家のものがなくなっていくっていう、あのわびさっていうか、
時計も最後の1個になっちゃう、うん、
あの金があった時って本当にいい比較ができるっていうか、
うん、現金の蓄えなかったのかな、
どうなんでしょう、あれぐらいの意思でやっぱ手術相当取られたんだなっていう感じです
。あ、そうだね、アメリカはね保険が効かないからね、東京に行けば再生医療でなんとかなるんだみたいな。
だってあの看護婦人にも言ってたじゃないですか、20万ドル貸してくれみたいな話して、
うん、
2000万だぞ多いと思う、
ねえ、 ES 細胞のことかなって思って、
でリハビリ受けてる最中に、
うん、
あのスタッフの人にもう こんな手が動かなくなっちゃおしまいだ って、
うん、
愚痴言ってたら、いや脊髄折ってて、あの動い治った人がいるっていう話を聞いて、
リハビリが来なくなって死んだと思ってたら、その前道の向こう歩いてたんだよ、そうそうそうで訪ねてたらバスケやってたんだよね。
でその人が言うには、何でしたっけ カトマンドゥーンにある、
うん、
ある寺院で、
うん、
ある修行みたいなものをしたら治ったっていうか、なんか
ね、意識を高めて魂をなんとかっつってたよね。
絶対怪しい修行だ
な。カルトかっつってね。
そう、それでカトマンドゥーに行って、あのその寺院を探し出すっていうところから始まるってい
う、うん、そうすると少林寺みたいのがあったんだよね。
しかも雑踏の中に何かあって、うん、本当にここかっていうので、
あれさ、まあちょっと話が飛んで悪いけど、カトマンドゥーだったのにいつの間にか香港になってなかった？
あ、いや、あのそのなんつったらいいんだろう、
うん、
次元を守るための施設みたいなのが、うん、ロンドン、ニューヨーク、そうそう、香港にやってっていう、
そうだけど、なんかカトマンドゥがそっくりそのまま香港になってるような感じがしたんだけど、まあ、まあ、扉を通っていったってことなのかな、
そんな感じじゃないですかね、
うん、まあ、そこに行ったら、まあ、とにかくまず疑って分かるんだよね、あのお茶飲んだらお茶飲まされて、そしたらいきなり幽体離脱させられて、偉そうな態度だったらね、ボンってお茶に何か入れただろうっつって、
いや蜂蜜だけだって言いまし
たね。ただのお茶よって言って、そしたらとんでもない LSD みたいな体験をさせられるんだよね。
あんな映像をでかい画面で見せられる、
うん、もうね、俺ももう目の前の壁みたいなところで。うん、本当素晴らしい。まあ、それは最初にさ、冒頭にあの三蔵法師みたいなやつが、敵とね、戦って、それこそ、なんだっけ、ディカプリオが出てたやつ、そう、インセプションみたいな、街がダダダダダダって、つづら折りみたいになるみたいなね。
あん中で戦う
ってい
う。
めくれ上がってくるくる回ってね。
で、あん中で戦って、その畳みかけるところも攻撃の武器にもなってるっていうのは、なんか見てて面白いなって、
うん、
そこに潰される敵とかもいて
ねえ、そう、それでなんだこりゃって思わされて、でその戦ってた三蔵法師みたいなおばちゃんがそこのボスで、最初すごい風格のあるヒゲの老子みたいな人がいて、あなたですねって言ってたら、お茶飲んでる人がその目当てのマスターだった。
あの層でもあんまりなんか説得力ねえなっていう体型で、俺はなんかピンとこなかったんですよね。
これは夏目雅子のイメージだったからすんなり入ってきたよ。
なるほど。
三蔵法師がやたらとね、 あの頭の金属で苦しめられてた坂井正明が
懐かしいか
も、うんうん、だから夏目雅子のイメージでキャラ作ってんじゃないかな。
いや原作がもう68年の漫画なんで。
そうなんだ。あ、じゃあちょっとでも原作が違うかもよ。原作はおじいちゃんだかもしれないよ。
かもしれないですね。
うん、でね、ああいうマーベルの人らマニアックに日本のドラマとか見てる人多そうだから。
実際あのフランスとかでもうあの最優秀は流行ってましたからね。
うん、あ、そういえばね、まあ、ちょっと話変わるんだけど、なんかこの前それこそ新宿のシネマカリテでネットっていうキム・ギドクの映画見たら、予告でイタリアのね鋼鉄ジーグっていう、あ、むっちゃ面白そうなんだよね。
鋼鉄、自分を鋼鉄ジーグだって言ってるやつですよね。
だから金属が飛んできてガンガンガンガンガンって組み上がるとかじゃなくて
違うんですよ。俺はなんか勇気を高めるために俺は鋼鉄ジーグだっていう、
あんた無職でしょ違う、鋼鉄ジーグだみたいな
そんな感じの
そう、ちょっとすいません話が脱線してしまいました。
であれですね、まあ、そこで修行し始める
って、そう、修行してまず本を読むんだよね。 Google 翻訳で読めるみたいな
で何でしたっけ、少林寺みたいな修行も俺好きなんですよね。
うん、あのさ、みんなでさ、こう火花のギューって回転させる練習してるのに、ベネディクト・カンバーバッチだけ線香花火みたいな、
バチバチバチ、
あ、でも出るみたいなね。最初何も出てなくて、みんな派手にボーボー火出してるのに、
でなかなかできないなと思って、師匠がなんか、うん、エベレストまで連れてて自力で帰ってこいっていう。
そうだね、
なかなかなことするな
って。そう、圧迫特訓だったよね。
その後なんかあの指輪をしてれば魔力みたいなのが高まってどうのこうのみたいなこと言ってました、
ね。あ、その前は指輪してなかったんだっけ。
してましたっけ、なんか
素手で出してたんだ。
あ、してたか。それしてやってなかなか出なくて、うん、俺の手はこういうこんな感じだから出ないんだって言ったら、うんうん、あのさっき言ってたあのヒゲのマスターが来て、うん、俺手ねっていうので、う
ん、そう、手首から先がないんだ、すずさんみたいになってた。
だけれど考えてみれば、あの手が治ると思ってあいつ行ったのに、手がないあいつを見て何とも思わないんだとか、なんか、
もっと悲惨な深刻な状況だよ。
で、あれなんですよね、敵っていうか、
うん、
またマッツ・ミキレソン戦なんですよね。
マッツ・ミキレソン、
マッツ・ミキレソン、悪役の人が、
3人組で出てきたおじさん、
おじさん、
あの、マッツ・ミケルソンって言うんだ。
ミケルセンで、あの、ローグワンの、あの、あれです。お父さん役で、あの、
おーおーおーおーおーおー、
あの、
博士。
博士で、あれ作った人です、
ね。あ、そうなんだ。デススター作ってた人。
デススター作った人ですね。
へぇ、全然結びつかないな。
今回はやっぱちょっと体あのために鍛えてマッチョにしてたんで、
うんうん、
前回はやっぱ博士タイプでちょっとシュッとしてたんですけど、うん、今回は本当あの衣装もあるんですけど、やっぱ戦えそうな衣装なので、
うん、
でもう片方にはなんかジャングルオードバンドムの後釜みたいな、
うんうんうん、
あのスコット・アドキンスとか、
うん、
体動、本当に動くような人たち、
黒人の人、
いや、あのこの悪役の一人で、
悪役の一人で、あのマントに首をくくられた人、
いや、その人じゃないと、
女じゃなかった、
いや、男ですよ。
あ、そう、
まあ、なんかそういった動ける人とかいて、今回結構あれですよね、カンフー的なアクションが多いっていう。
そうだね、アクションもね見てて楽しかったんだよね、スリルもあったしさ、で敵がねもうすっごい肌荒れしてんだよね、目の周りが
あのなんか呪文を唱えてだんだん黒くなってくるっていうか、そう
で、ベネディクト・カンバーバッチがお前もこっちに来いって言って見るからに悪人の面だっつって顔で断られるっていうのがすごく面白かったんだよね。
でもあいつ一応その語ってる時にやっぱなんか、
うん、
過去に何かあってっていうので、
うん、
も
っともなこと言うんだよね、敵暗黒世界の力でパラダイスが広がるんだみたいな、北朝鮮の、
いや、でもあいつ自身
地上の楽園みたいな、
あいつ自身ももともと ちゃんと世界あのちゃんとしたところで傷ついて、うん、あそこで修行を学んだのに結局何も開けないっていうので、
うん、
あのそしたらあの師匠が結構あの国面とつながってたっていうのを知って、うん、病んでくっていうので、まあ
もう寿命がどのくらいか分かんないぐらい何歳か分かんないんだよね師匠の三蔵法師みたいなのが
一応だからその松見キルセンのなんか暗黒面の話しながらちょっと
あいつは不老長寿に憧れが強いんだよ
あでも一応こうベネジあのストレンストレンジや、うん、ベネディクトカンバーバッチをこう説得しながら、うん、ちょっと泣いてましたよね
泣いてたね、うん、泣くほど自分で言ってて感極まってんのかな意味が分かんないなんか、うん、あの目が荒れてて普段から涙目なんじゃないのかない
やなんか
痛いんじゃないの目が
ですか、ね、
あれでも本当あの肌はないわ痛いよ絶対
痛いと思いますね
でねやっぱねすごく表現とか戦いとかアクションとかむちゃくちゃ面白くてベネディクト・カンバーバッチのキャラもいいし何がいいって敵にね胸を刺されるんだよねそしたら自分の病院に自分で開いて戻っといて同僚の元カノみたいなのに手術の指定をするっていう、ね、
しかもいいなと思ったのは元カレが ER じゃないですか、
うん、
本当になんか運ばれてすぐに手術してくれるところに行って、
うんうん、そういうね、もう自分の足元を見つめてるところとかすごいいいんだよね。ただもう本当に嫌なのが、まあ、そのね3人の目の周りの黒い敵もまあアホだし不老長寿に憧れてるしそれより暗黒大王みたいなやつが本当図体のでかいバカなんだよね
この星は私のものだって
もう本当に強欲なさもらってどうすんだよおめえみたいなでっかいのが何か楽しいことあんのかよって思う
征服することだけが楽しいのかなこいつっていう
なんかねよっぽど人の不幸が蜜の味みたいなやつだったら分かるけどそういう感じでもないじゃんなんかねまあねこういうお話ねいい敵をクリエイトするのがどれほど難しいかって話だよね、まあ、
そうですね
まあでもねまあ最後あ敵はしょぼかったけど All you need is kill 的な展開がねすごく面白かった
それで何をするかって言ったら交渉ですからね、
うん、でねそれでねその後 あいつのベネディクト・カンバーバッチの、ね、あの先輩みたいな黒人のやつが、ねお前は修行が足りんみたいなこと言うけどあんな何回も死んだ死ぬ目を見たやつによく言えるなってベネディクト・カンバーバッチも言ってやれよって思ったら死ぬ思いを何回したと思ったら多分50回はしてるよねあの調子だと100回してるかもしれないよ
でもそのなんか香港の戦いのシーンがものすごく良くて、うん行ってあのそのドクターストレンジができることっていうのが、うん、時間をあの戻すことができるっていうので、うんうんうん、時間を戻しながら戦うっていうシーンがすごい斬新的で、
う
ん、
そうだね、まあ、そこもねちょっとねホワイトバレットと似た表現のっていうかねテーマ的になんかねちょっと思わせるところがあってそこも混濁してくるんだよね
そうなんだ
いろいろダブル病院が舞台であるとかね
いやこう巻き戻ってるうちに一人の悪役はなんか水槽の中に入ってたりとか
ふざけてんだよね
あの巻き込まれてなんか壁の中にカーンって入ったりとか何この戦いって初めて見たんだけどと思って、
うん、そう本当面白かったんだよで敵のさあのラスボスの暗黒大王みたいなやつもさ顔が縦縞でネオン管みたいになっててね
ちょっとずつ波打ってるんですよ
アホみたいなんだよね
でなんかいよいよそのマッツ・ミケルセンと、うん、ベネディクト・カンバーバッチが戦うのかと思ったら、うん、ベネディクト・カンバーバッチがすごいなんか変なスピードで空に上がってって、
うんうんうん、
何こいつ何すんのかなと思ったら
逃げたって言われてんだよねお前らを見せて逃げたぞ
すごいタイミングでスーっていきますよね、
うん、でもねあのさ暗黒大王のデザインとかもさやっぱあれだけのねしっかりした映画を作る人たちはやっぱ知性が高いわけだよねだから こういうやっぱどう考えてもアホだよなって思ってあのデザインにしてると思うん
で、ね、本当に
諦めてるんだと思うんだよね。かっこいい本当に腑に落ちる敵を作ることを、だからふざけて何とかしようとしてるんじゃないかな。
あと今回もやっぱ出てましたね、あの原作者のスタンリー、
うん、あ本当どこで出てきた、
あのロンドンで対決した時に、うん、こう街がこうバタンバタンバタンって、うんうんうん、ニューヨークでバタンバタンバタンって倒れていくじゃないですか、
うん、あれでねせっかく出した扉が遠いんだよね、もっと近くに出せよって、
あのなんか扉の出し方も結構変ですよね
なんでちょっと離れた時に出してんだよ
で一生懸命行こうとするとそれ邪魔されて3回ぐらいなんか失敗して、
重力変えられたりして落ちたりする。
で落ちていく先に、うん、バスのなんか横にガーンって落ちて、う
ん、その落ちていく先に作りゃいいじゃんね。
じいちゃんが、うん、これは傑作だって言ってたあの人が原作者です。
あそうなんだ、うん、何を傑作だってたんだっけ。
なんか何でしょう、なんかなんとかって書いてあったんですけど読めなくて、 また今回もちゃんとスタンリーは出てるなって、うん、あとはあれですね、まあ、エンディングの方で、うん、結局黒人の人は、うん、もう信じられないって言って、うん、俺は俺の旅をするって言って、う
ん、彼は心が固いって前から言われてたんでね真面目すぎるんだよ。で
ベネディクト・カンバーバッチはニューヨーク支部を、ま、にいることになって、うん、でもう一人 の中国人のやつは香港支部みたいな、
図書館司書みたいなやつ、
ウォンだったっけ、うん、
で他にいなかったのか、もっと先輩みたいなのいっぱいいたのにね。
そうですね、なんかでペンダントを元に戻すときに、うん、ウォンが、うん、インフィニティの石の話がどうのこうのって知ってますよね。
無限の石って言って、
あれでちょっと引っかかったんですけれど、うん、次のアベンジャーズのタイトルがインフィニティウォーって書いてあるんですよ、ね、
そうなんだ。
だから多分この話がつながっていくんだなと思って、
まあ、エンディングが始まって2回映像が入って、うん、その1個目がそうなんだよね。
そうですね、
だからこういうだからマジカルなやつはソーとドクターストレンジとかでやるんだなって思った
の。まあ、明らかにこの2人はパワーが違いすぎるっていうか、そう
ちょっとね表現の種類が違いすぎてメカニカルなやつとはやっぱ食い合わせ悪いよ。
時間を変えられるやつと神様って、うん、
物理世界を超越してるからね
で次の層のタイトルがラグナロックっていうタイトルで、
あそうなんだ、ストレンジが出てくるのかな。
出てくるんじゃないですかね。
ねえ、お父さんを探すって言ってたもんね、お前の弟は問題だっつって
ロキがどうのこうのっていう、うん、で見終わるとうん、心折れた黒人が、そう
最後の最後の特典映像みたいな、
次の敵ですよみたいな CG で、うん、でそれを見るとそれが終わるとドクターストレンジは帰ってくるっていう、
まあ続編は多分大して面白くなさそうだなって感じがすごいした、うん、
でも今回その監督したデリック・ニクソンでしたっけね、うんうん、フッテージの監督ですね。
あフッテージ大して面白くなかったよ。
フッテージ、エミリー・ローズ、
どっちもそこそこだよ。
ニューヨーク心霊捜査官っていう、
そっちはちょっと面白かった。
まだ38歳です、
ね、あそうホラー映画ばっか作ってたもんだね。
そうですね、
そうか苦労人だね。
あと地球が静止するキアヌ・リーブスも
全然面白くなかった。
でも一貫してちょっと暗いイメージがある映画ですね。ね、だからそれが買われて今回の感じが良かったのかな、
まあ、あとね今回良かった言い忘れてたんだけど、敵がねおじさんと暗黒大王で、弱い雑魚敵がわらわら出てきて、そいつらに苦労するみたいな本当無益な場面がなくて本当に良かった。
一応そういった奴らはあそこで負けてましたよね、
うん、
異次元の時、
まあ、出てたかもしれないけど本当ちょい役みたいな、
最初の戦いの時は結構いましたけれど、う
ん、
結構その重力 無視したところでやられたりとか、
うん、あんま見せ場として全然出てこなくて良かったよ。
で、なんかその暗黒面の力入れると同じマークが頭のてっぺんにつくっていう、筋肉マンの肉みたいな。
暗黒面のマークなの？
なんかあれじゃないですか、その書を読み始めたらここにマークがあって、あの師匠にもここにマークが 出たっていうので。
あ、暗黒面のマークだったんだ。
暗黒面っていうか、なんかそのそれに契約した
もの。暗黒面は目の周りが黒くなるんじゃないんだ。
あれは第二段階にいたからじゃないですか。
もうずっとやってるとそうなる
じゃないですかね、うん、だから最初の戦いの時ずっとフードかぶったまま戦ってたじゃないですか。
そうだね。
あいつが本当に力出すとああいうマークが出るんだっていうのがあるのかな。
そうか、まあ、いっぱい見ただけなのでよくわからない。
でも本当面白かったです ね
楽しかったな、うん、お正月に見たかったな。
本当なんかマトリックス以降こういうのってなんかいろいろあって古臭くなったなと思ったんですけど、うん、
いや CG がすごいよね。
そうですね、この発想本当にどこから出したんだろうなって思いますよ ね。
いやもう頭がおかしくなりそう、さあそういうわけでぜひ皆さんもドクターストレンジをご覧ください。ではまたさようなら。